本日もこの礼拝で御言葉に触れていきたいと思います。本日の御言葉メッセージは原正治主事に行っていただきます。メッセージの題は原野で叫び者の声と題して語っていただきたいと思います。なお中心となります聖書箇所を慰霊姉妹に朗読していただきたいと思います。
本日の聖書の箇所はマタイの福音書3章1節から12節です。新約聖書マタイの福音書3章1節から12節です。読みします。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。この人は預言者イザヤに乗って荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。このヨハネはラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴとノミであった。さてエルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところへ出て行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの子孫たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。手に身を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。
皆さんおはようございます。毎年恒例の第一生命が主催しているサラリーマン川柳コンクール、まあ、略してサラ川というものがあります。これは本当に有名なものなんですけれども、最近実は東急百貨店が募集していた父の日川柳から入賞作品が発表されました。まあ、今この話を聞いて、あ、今日は父の日か、忘れてたと、まあ、そういう方がきっと6人ぐらいおられると思いますけれども、まあ、比較的母の日の方が定着しているようです。しかしこの川柳の応募句数はですね、母の日よりも少しだけ多かったそうです。まあ、どんな句が入賞したのか少しだけ皆さんにご紹介します。父の日に自分で丸をつけておく。昼食は妻はセレブで俺セルフ。 まだ寝てる。帰ってみればもう寝てる。娘来て、誰もいないの？俺いるよ。まあこうして見るとですね、まあややこうお父さんへの愛情が足らず、まあ世のお父さんの家庭での状況がこうひしひしと、まあ、伝わってくるようですが、まあ中にはこんな句もありました。父の日がきっかけとなる仲直り。父の日に写真の父を拭いてやる。薄くなる髪、深くなるありがとう。まあ、何か共通して、まあ、子供が父親に対して、まあ、持つこう照れのようなもの、またそれに見え隠れするこう感謝の気持ちが現れているような気がします。まあ、今日は父の日です。もうすでに自分のお父さん父親を天に送られたという方もおられると思いますけれども、しかしそれぞれに自分の父親を思い、また何かこう感謝の気持ちを今日表す日となればと思います。昨年のクリスマスから二月に一度のペースですが、このマタイの福音書から一緒に学んできました。まあ、福音書についてこんなことを聞きます。福音書にはイエス様が出てくるから私はとても好きですと。福音書を見るとイエス様が生き生きとこの地上へ生まれた姿を見ることができるから私は福音書をよく読みますという声も聞きます。もう私もそう思いますし、実際自分の聖書を手に取り、まあ、こうして横から見ると、まあ、特に手垢がついたところ、それはやっぱりこの福音書のあたりでした。皆様はいかがでしょうか。私たちは聖書を開くときにイエス様が人々にどんな言葉をおかけになったのか、また人々をどのように見ておられたのか、人々のためにどんなことを成し遂げてくださったのか、そのことを聖書から注意深く読み取ろうとします。またイエス様が私にどんな言葉をかけておられるのか、私を今どのように見ておられるのか、この私の人生にどんなことをしてくださったのか、それを聖書から確かめたいのです。マタイ一章、マタイ二章、そして今朝はこのマタイの福音書三章、その前半をご一緒に開いています。しかし未だイエス様は登場を控えておられます。いや、正確にはこの二章のところで描かれているこのクリスマス物語に登場されています。しかしこのイエス様はまだ一言も語られておられません。この時まだイエス様は赤ん坊でした。しかしまるでこの長い沈黙を破るかのようにして、一人の人を通して再び神の言葉が民に語られ始めました。すなわちこのバプテスマのヨハネと呼ばれる人です。このヨハネという人は洗礼運動とも呼ばれるような活動を始めました。それゆえ洗礼者ヨハネとも呼ばれます。このヨハネという人はとっても変わった人です。ラクダの毛の着物を着て、そして腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜でした。熊野プーさんではありません。彼のいでたちからそんな可愛さは見受けられません。強烈なインパクトです。彼は町を離れて荒野に住み着きました。質素で禁欲的な生活をしていました。ヨハネの服装、ヨハネの生き方、そして何より彼の語るその言葉一つ一つが預言者としての彼の存在をこの人々を彼らに認めさせるものとなりました。悔い改めなさい、 天の御国が近づいたから、このままではいけない、悔い改めなさい、神が来られたから、この数百年もの間、こんな言葉を誰も聞いた者はいませんでした。そしてそれはまさしく現実のものとなった預言者イザヤの言葉でした。荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ、そのような言葉です。人々はこのヨハネを通して語られたこの荒野の叫び声を聞いたのです。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。この声は人々の前に立ちはだかりました。彼らはこの声を無視することができなかった。ああそうだ、自分も今のままではいけない、悔い改めなければ。そこでエルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところへ出て行き、そして自分の罪を告白して、ヨルダン川で彼からこの悔い改めのバプテスマを受けたのです。私たち尾上聖愛教会の設立50周年記念誌の中に、1969年的形の小石壁海岸での洗礼式、そのように書かれた写真が載せられています。ずいぶん昔の写真です。今でこそ私たちの教会のこの洗礼式では、こちらの洗礼槽がありますから、わざわざそんな海にまで行く必要がありませんが、当時はそんな便利なものはありませんでした。ですからわざわざ皆さんで海にまで出向いて、そして洗礼式をされていました。この写真に写るこの日も、たくさんの方々が洗礼の恵みに預かりました。真っ白い衣に身を包んで、そして喜びいっぱいの笑顔で写っておられる高谷伊太郎さんの姿や、またすぐ隣にはこの尾上聖愛教会の先代牧師である橋本辰巳先生の姿が写っています。実はこの橋本先生も自らを荒野の声と称されていました。そしてイエス・キリストのために道を整えた洗礼者ヨハネをこよなく愛された先生であったとお聞きしています。このヨハネの言葉、ヨハネの洗礼運動は多くの人々の心を引きつけました。7節にはパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとあります。彼らもこの場所に来たのです。このパリサイ人やサドカイ人というのは、この福音書の中にたびたび出てくる人たちです。ユダヤ人の中でも特に信仰熱心な人々でした。そして非常に宗教的なグループの人であったようです。この当時のユダヤはローマ帝国に支配されていまして、それはこのユダヤ人、人々の信仰をぐらつかせることでもあったのです。神がおられるのに、なぜこのようなことに、神の民がなぜ神を信じていないローマ人などの国に支配されなければいけないのか。しかしそういう状況にあっても、信仰を捨ててはいけない、神を信じて生きていこうと、そのように生きたのがこのパリサイ人と呼ばれる人々でした。彼らもまた自分たちもぜひ悔い改めの洗礼を受けさせてほしいと、このヨハネのもとを訪れたのです。ところが彼らを見るなり、 ヨハネが言い放った言葉は、私たちの耳を疑うものでした。マムシの末たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか。マムシ呼ばわりしたのです。いや、耳を疑ったのは私たちだけではありません。この周りにいた人々も驚いたに違いないのです。あんなに信仰熱心な人々がマムシ呼ばわりされるのであれば、一体自分たちはどうなるのだろうか。しかし、確かに悔い改めなければならないと、そのように言われればわからないこともありません。というのも、私たちは完全ではないからです。完全な人など一人もいません。ああ、こんなこと言わなきゃよかったなと、あんな態度取らなきゃよかったのにと、後になって悔やむことなど本当に正直いっぱいあります。しかし、改めて考えてみると、悔い改めなさい、悔い改めなければいけないという、この言葉は非常に厳しい響きを持つ言葉であると思います。自分には良くないところがある、だから悔い改めよう、やり直そうと。ところが、気がつくとまた同じことを何度も何度も繰り返しています。そこに完全な解決などありません。ところが、しかし、ここでヨハネが言わんとしていることの意味は、そのような一つ一つの事柄を指しているのではないような気がします。一つ一つの言葉、そして一つ一つの後悔の行い、そういうものではなくて、立ち返るということです。あなたの存在すべてを変えるべきところに返しなさい、そう言っているのだと思います。あなたの存在のすべてを変えるべきところ、そこに返しなさい。では、その存在そのものとは、このパリサイ人にとって何を意味するのでしょうか。そこで続けてヨハネはこのように言っています。9節、我々の父はアブラハムだと、心の中でそのような考えをしてはいけない。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことができる。実は、本当のところ、ユダヤの人々は洗礼を受ける必要がないと思っていたそうです。自分たちは洗礼を受けなくて構わない、なぜならアブラハムの子孫だからです。生まれた時から自分たちは神の民であったんです。だから、回収者のようにわざわざ洗礼を受ける必要がないと思っていました。ところが、ヨハネはここで、そのような考えは間違っているから心を入れ替えなさいと、とは言っていないのです。何と言ったのか。彼は、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになると言ったのです。神は石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになる。神を侮るな。偉大な神は、出来の悪いお前たちなどいなくたって、この石ころからでも新たに民を生み出すことがおできになるのだ。そうやってパリサイ人たちを脅すような形で突き放したのでは決してありません。石ころからでもとは、そういう意味ではないのです。むしろ、あなた方も石ころに過ぎなかったことに気づきなさいと言っているのです。あなた方が特別値打ちがあるから、神があなたを愛したのではない。ただ、神が一方的に あなたに恵みを与えてくださったから、だからあなたは今も愛されているのではなかったかと。だからここに帰ろう。そう言ったのだと思います。悔い改めるとは、その神の恵みの中にこそ自分の帰るべき場所がある。このことに気がつき、そこに自分の存在のすべてを置くことです。それが悔い改めるということ。神の恵み、その中にこそ私の居場所があるんだ。そこに神が私たちの居場所を用意してくださっている。だからそこに私の存在すべてを置こう。神が成し遂げてくださった福音の出来事の中に巻き込まれよう。それが悔い改めるという意味です。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。この天とは何を意味するのでしょうか。それは神がおられる場所のことです。それが天です。神の居所。神のご支配です。あちらでもこちらでも突然天が開かれます。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのだ。ちょうどあの日、ベツレヘムのヨセフの生活に神が立ちはだかりました。突然ここに天が開かれたのです。ここに神のご支配があった。また誰かが洗礼を受けるのを見るとき、ああ、ここに神の御国が来た。天の御国が来たのだと、私たちは知るようになるのです。私たちが苦難の中にあるとき、父よと、神様と、そのように呼びかけるそのとき、天の御国がすでに来ていることに、私たちは気がつきます。このように、神が私たちのもとに近づいてきてくださったのです。だからこそ、ヨハネは叫び声を上げるのです。神のもとへ帰ろうと。神が来られたのだと。十一節、私は悔い改めに導くために、あなたたちに水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。そのお方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになりますと。そのように彼は言いました。この方というのは言うまでもなくイエス・キリストです。しかしイエス様が聖霊と人によってバプテスマをお授けになるとはどういうことでしょうか。火というのはこの十節十二節にあるように、良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。手に実を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされますと。人々を火に投げ込むイエス様の火の力。人々を燃え尽くす火で焼き尽くすこのイエス様を表しています。それでは一方、聖霊によってバプテスマをお授けになるとは一体どういうことか。ヨハネは神の民と思っていた人たちにも悔い改めの洗礼を受けることを勧めました。私はお母さんのお腹の中にいる時から教会に通っていました。そういうことを聞きます。しかしだからといってその人は 洗礼を受ける必要がないということにはならないのであって、改めてイエス・キリストを信じ、イエス様のあの十字架はこの私の罪を許すためであったと認め、そしてイエス様のその言葉に従って洗礼を受けます。しかしこれはただの水による洗礼で、これとは別に聖霊によるバプテスマを受けなければならないのだということではありません。神が私たちにお与えになる救いは何一つ欠けのない完全な救いであるのです。ですから私たちがイエス様のお名前によって洗礼を受けるその時、そこには確かに聖霊が働かれます。そしてキリストと一つにされると聖書に書かれています。ヨハネは、私はこの方の履物をお脱がせする値打ちもありませんと言いました。明らかにヨハネはこのイエス様を恐れていました。厳しいイエス様の姿をヨハネは見ていたのだと思います。私たちももしこのヨハネの言葉だけを聞くならば、途方に暮れてしまいそうになります。イエス様がそれほどまでに激しい火であるならば、誰がその神の目にかなうことができましょうか。悔い改めなさいと言われても、どうすることもできないのが私たちであるからです。では私たちは一体どこに神の恵みを見ることができるのでしょうか。その時私たちは知らなければいけないことがあります。イエス様は私たちを焼き滅ぼす火を持って来られたのです。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれると。では一体誰が火に投げ込まれたのでしょうか。私たちを火に投げ込むのではなかったのか。実はそうではなかったのです。ご自分を火に投げ込んだのです。イエス様ご自身です。私たちが神の前にふさわしく受け入れられるために、神の子が死ななければならなかった。そうでなければ石ころが神の子に変わるなんて、そんなことありえなかったんです。私たちはこの神の恵みに生きるのです。神が成し遂げてくださったこの福音の出来事を見るとき、私たちは本当に愛されていることを知ります。神の前に恐れずに悔い改めることができる。神の前に、そここそが私の居場所ですと、はばかることなく、そこに飛び込むことができるのです。主はその場所を備えてくださっています。そしてどのようなことがあっても、私たちの歩みの中に、どのようなことがあったとしても、私たちは希望をそこに見出すことができるのです。私たちの神は、大きなことをしてくださいました。あまりにも大きなことであったので、信じられません。神ご自身が、その炎の中に身を投げ込んでくださった。そして石ころのような小さな存在であった私たちは、神の子とされたのです。今日も私たちは、荒野から聞こえるこの声を聞いています。悔い改めなさい。神が来られたから。悔い改めなさい。天の御国が近づいた。いや、もうここに来ているのだ。だから死に帰ろう。神のところに帰ろう。 この神の恵みが今日も私たちに開かれているのです。天の御国が近づきました。しばらく御言葉に応答して祈っていきたいと思います。愛します天の父なる神様、天の御国が近づきました。いやもうすでに私たちのところに神が来てくださったのです。旧約時代、多くの人々がどれほどこの日を待ち望んでいたことでしょうか。今私たちは神の子キリストの払われた大きなその犠牲、またその大きな従順愛によって今日も父よとあなたを呼ぶことができることを感謝します。あなたを知らないものであったのに、今あなたを知るものとされています。本当に恐れ多い、しかし嬉しいことです。私たちの生活のいろんなところで、あっちでもこっちでも天が開かれます。神の国が来た、神の国がすでに来ていると、私たちは慰めを受けながら、また励ましを受け、また励まし合いながらこの地上を歩むことができます。今日も私たちは聞いています。荒野から聞こえるその声を、悔い改めなさい、天の御国が近づいた、神が来られた、だから悔い改めようと、神が来られたから、だから神のところに帰ろうと、今日も私たちはこの開かれた神の国の中に生きることができることを感謝します。この神の国はさらに広がっていきます。私たちを通して、さまざまな中にあって苦しみの中にある方々も多くおられますが、どうぞその時は私たちを通して彼らがこの神の声を聞くことができますように、力を受け、確かに神様がおられると、そのように喜びを持ってこの人生を歩むことができますように、あなたがしてくださった大きな御業に、あなたの恵みに感謝して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。